ありがとう。作家の本田健です。運気が落ちる時に起きるスピリチュアルなサイン5選について今日はお話したいと思います。あなたは運気がアップしたりダウンしたりするっていうのを日常的に気づいてるでしょうか。幸せで豊かに生きてる人たちっていうのは体調と同じように自分の運気がアップしてるかなとかダウンしてるかなっていうのをすごく見ています。僕の友人で事業でもすごく幸せに成功してる人が何人もいますけども、その何人かとこの間ご飯食べてた時に、その自分の運気がどういう時にアップしてるダウンしてるっていう、そういうふうな兆候みたいな、そんなので盛り上がりまして、それでですねこの YouTube のテーマでお話ししようと思いました。ちなみにですね、例えば誰かと会った時にその後嫌な感じが残ってる時っていうのは、その人から悪い気を受けてるというふうに僕の友人の一人は言ってました。その時にどうすんのって言ったら、携帯用の塩みたいなのがあって、で、それを自分に振りかけてるとかって言ってましたけど、お葬式かと思いましたけど、ショックですよね。僕が一緒にそいつとご飯食べて、なんか、いや、ケンと会ったらちょっとなんか嫌な感じがしたからって塩撒いてたら、ちょっと寂しい感じがしましたが、まあ、それぐらいですね。でも、その誰かと会った時に、どういうエネルギーを受けるのかに、繊細にちゃんと気を配ってるんだなと思って、あ、なるほどな。やっぱりできる人ってそういうとこ見てるんだなっていうふうなのがすごく参考になりました。そしてですね、その時のランチから確かにそうだなと思った5選を今日はお話したいと思います。まず1番目、体調がですね、悪くなるっていうのがあると思います。運っていうのは皆さんのバイオリズムにすごく密接に関連してます。なので、例えば自分が何かやってる時に、あ、うまくいきそうだなっていう予感がある時っていうのは、やっぱり体調が良かったりとか自分のメンタルがすごく上向いてる時に、うまくいきそうだなっていうふうな予感を持つんじゃないでしょうか。まあそういう時にですね、逆に言うと体調が悪い時っていうのは気分も塞ぎがちだし、やっぱりちょっと目線が下に落ちるんじゃないかなと思います。なので自分の体調がいまいち良くない。それは例えば僕はどういうふうに判断してるかというと、朝起きた時にこうスーッと爽やかに目の前に霧が晴れていって、これ僕のイメージですけども、なんかこう、金粉が降り注いでくるような日っていうのはなんかすごくいい感じの日です。そうでない時っていうのは、なんとなくもやがかかってたりとか、なんとなくテレビの昔の画面でね、こうザーザーぶりになったみたいなのあると思いますけど、まあそういう感じのことが起きたりだとか、まあそういうふうな気分になる時っていうのは、やっぱりですね、体調が良くない時だなというふうに思います。で、もし、例えば本当に具合が悪かったりとかする時には、できるだけですね、まあ絶対約束していること以外は最小限にするように気をつけてます。まあそういった意味で、この自分の体調がどうなってるのか、これはとっても気をつけるべきことなんじゃないかなと思いますし、体調が悪くなる前に休む。これはですね、すごく大切だと思います。まあ、よく皆さんにですね、その世界中旅行してそんなにその元気でやれますねっていうふうに言われますけど、僕ちゃんと必ず半日とか1日とか、まあ場合によっては2日間全く何もしない日、あるいは約束しない日っていうのがあるんですね。そこで万が一というか風邪ひいた時にそこで2日間ゆっくり休むってこともできるし、もちろん執筆とかそういうのも使えるし、まあ、直前でもともと会おうよっていう友達で、まあ、比較的今日空いてるとか明日空いてるとかって言ってもあんまり失礼じゃない人、まあ、そういった人たちとご飯食べるようなために予備日として結構挟んでるんですよね。なのでもうキツキツに入れたりとかしてると、この体調が悪くなった時に対応できなくなるので、あらかじめ体調が悪くなった時には休む時だっていう、これは覚えておくといいんじゃないかなと思います。さあ、そして2番目、これですね、人間関係のトラブルですよね。皆さんもこういうことってありませんか？なんか取引先の人とうまく話が噛み合わなくて相手がイライラしてたり、まあ、場合によってはすごく不機嫌な感じで帰っていかれたり、まあ、場合によってはそれこそね、すごいクレームになったり訴訟になったりすることもあると思いますが、まあ、ほとんどの場合ですね、ちょっとしたトラブルとか、話が違うじゃないかとか、あれこうだったんですけどとかっていう風なのが起きた時にですね、さっと未然に防げるようなことができるのか、あるいはそのなんて言うんでしょう、恨みまではいきませんけど、そのイライラみたいなものをずっと持ち続けるのかってことだと思います。で、人間関係が下手くそな人っていうのは、付き合う人誰とも圧力を作っていくんですよね。で、例えばなんかすごい口でこうしてほしいとか、あれひどいよねっていうほどでもないけど、ちょっと感じ悪いなみたいな黒いエネルギーの玉みたいなものをいろんな人たちと発生させるんですよね。そういった人たちっていうのは、例えばそのエネルギーの黒い玉を10個そのポイントが溜まったら何か悪いことが起きるみたいな、そんな感じの感覚を僕は持ってます。なので、 誰か彼かと付き合うときにできるだけいい関係を持とうとするのは、まあそういうちょっとした行き違いとか、ちょっとなんか言ったこととやったことが違うんじゃないのとかっていうのをできるだけ発生させない。これもですね、普段から運気を落とさない、そういう方法だと思います。まあ逆に言うと、人間関係のトラブルがあるときっていうのは、そろそろ運気が下がるかもしれませんよというサインだと捉えてください。3番目。周りで事故に遭う人がいる。これもですね、そのちょこちょこ起きることではないでしょうか。例えば、ある人がですね、自分の父親が、まあ大した事故じゃないですけども、後ろからカツンと当てられて、そしてですね、今度弟が、また彼の場合は自転車事故だったんですけども、まあ事故って言ってもね、溝にはまって骨折したとかその程度だと思いますけど、まあそんな形で、例えば皆さんの会社の人がなんかそういうふうな目にあったとか、なんかそういうのが2回あった時に、これはですね、要注意だと思います。まあ全てのシンクロニシティっていうか不思議の偶然そうなんですけど、まあ1回の時はね、まあよくあることじゃないですか。でも2回そういったことがあった時っていうのは、僕はすごく要注意だなというふうに思ってます。3回あったらそれを自分でですね、何かのメッセージとして捉えるようにしてます。それは、例えば肺がんになったっていう人がいたとします。大変ですねっていうふうに言ったら、親戚のおじさんが実は肺がんになったっていうのを母親から聞かされたりとかして。で、そういえばなんか最近咳が多いぞとかって、なんかそういうふうになった時には病院に行った方がいいのかもしれないし。まあ例えばそういうふうな感じで、周りでですね、事故にあったり病気になったりする人がいる。まあこれはすごく運気が下がっていく可能性がある。その直前にですね、起きているサインだと思います。4番目。これもさっきのとつながってるんですけども、家族が病気になる。これもですね、運気が下がるときに起きるスピリチュアルなサインだと思います。これはそのスピリチュアルなサインっていうだけじゃなくて、実際に家族が病気になったら、なんとなく家族の雰囲気というか、気分は下がりますし、まあ、特にそれがね、癌だったりとか、あれ脳卒中とか心臓麻痺とか、まあ、命に関わるような感じのことが起きて、ICU に担ぎ込まれたとか、あるいはそうでなくても、手術をするとか、あるいは何ヶ月入院とか、そういったことがあるときにはですね、やはりなんとなく気分がアップしないんじゃないでしょうか。そういうときにはですね、まあ実務的というか実際の生活でも、やっぱりその介護というか、買い物サポートしなくちゃいけなくなったり、あるいはお金がかかったり、まあそういうふうなことっていうのは必ず起きますよね。なので、そういったときにですね、あ、今ちょっと運気が下がっていってるな、というふうに思うと、逆にそういう準備もできるんじゃないかと思います。ただですね、その、だから運気が下がったから悪いってわけじゃなくて、何度も言いますけども、運気のバイオリズムっていうのがあります。これは上がったり下がったりするもんなんですよね。ずっと上がり調子で行くっていう人もいないし、逆に言うとずっと下がる人もいないと思います。例えば、面白いことに、僕は今の自分の本がですね、どれだけ増刷していくのかっていうので、今の自分の運気がガーッとアップしてるかダウンしてるのかっていうのを見るようにしてるんですけど、例えば本って出版社が違うと、その全然、増刷のタイミングとも違うわけですよね。けれども、例えば A っていう出版社と B っていう出版社と C っていう出版社とが同時に増刷することってあるんですよね。今まで僕が一番体験してすごかったのは、確か武田和平さんのところに行って、帰りの新幹線で、ほぼほぼ30分か1時間ぐらいの名古屋から東京に帰ってくる新幹線の中で、4社から同時にですね、5000部増刷しました、1万部増刷しました、2万部増刷しました。確かあの時には、3万5000部ぐらい1日で4箇所か5箇所から増刷したことがありましたね。まあそういうふうな感じのことがありましたけど、まあそうやって重なっていくとアップしてるんだな。逆に言うとしばらくそういうのがないなとか、そういうふうになるとダウンするということになるわけです。なので家族が病気になるっていうのは、まあ、皆さんの延長だとして考えたときに、やはり自分もですね、気がなくなってるということですよね。気の通りが悪くなってるってことは、やっぱりですね、ちょっと休む、そういうサインかもしれません。それは皆さんのお父さんが病気になることで、今まですごい仕事頑張ってたけど、ちょっとトーンダウンしてみようかな、ということで、実はお父さんが身を挺して、あなたがですね、過労で倒れないようにしてくれてるのかもしれません。そういった意味で、もうやだな、家族が病気になってとか、病気になったから自分の運気が下がったよ、ということじゃなくて、そういうふうになったので、あ、ちょっと今はお休みする時期なんだな、そういうふうに思うといいんじゃないかと思います。さあ5番目。絶好調だと過信する。これもですね、 今まで僕の50数年の人生を考えた時に、やっぱりこれすごくないとかって思った時っていうのが、実はドーンと下がる前兆のサインだと思います。なのでさっきまでね、家族が病気になるとか、事故に遭う人が増えるとか、まあそういう体調が悪くない人間関係のトラブル、まあこれはね、比較的わかりやすいというか、なんか今運気が下がってんなっていうふうにわかると思いますが、なんか絶好調だなとか、このまますごいことになっちゃう。こういうふうになってる時こそ、実は運気の大きな分かれ目というか、節目なんだなってことを理解しておくといいんじゃないかと思います。もう今の僕人生で、そうですね、20回ぐらいこういうのがありましたかね。もうこれすごいな、やばいなとかって思った時には、あ、これが一旦のピークだなというふうに思うようにしてます。まあその時には、もうすっごいお金が入ってきて、あるいは本がすごい売れちゃったりとか、いろんなことがうまくいきすぎたりとかするときっていうのは、一回深呼吸して、自分に言ってるアファメーションがあります。それはどういうアファメーションかっていうと、こんなん長く続くはずがない。こういうふうに言って、自分がですね、過信するのを防いでます。こんなん今だけとかね、そういうふうに言おうとしてます。なので逆に言うと、そういうふうなときに、その運気をどうやって下げないのか。これもですね、いろんなノウハウがあります。これに関してはまた別動画でお届けしたいと思いますが、今回一番お伝えしたいのは、自分が絶好調だ。このままどんどんいける。こういうふうに思わないこと。これをですね、皆さんにお伝えしたいと思います。ここを間違ってしまうので、多くの人は本当はブレーキ踏まなくちゃいけないところでアクセル踏んでしまうんですね。例えば、僕の知り合いの一人が、昔たまごっちって流行ったのを覚えてます？で、あれがですね、すごく流行って、で、そして同じものをですね、まあ、中国の人だったので、中国の深圳の工場に1万個かなんか発注したんですよ。その似たようなやつを。中国ですか。あっという間に作ってくれるんですよね。で、その最初の1000かなんかのやつは飛ぶように売れて、そしてすごいと思って1万個作ったんですけど、なんとですね、それが模造品っていうか、そのコピー商品というふうに見なされて、で、そして税関に引っかかって、3ヶ月か半年かなんか吸ったもん出してる間にブームが去ってしまったんですよね。で、彼はだから1000個があっという間に売れて、それもなんかプレミアム値段で売れたから、もう1万個だったらもうこれは何千万とか何億儲かるっていう風に会った時にはその目が円マークとドルマークになってたんですよね。で、すげえなっていう風に思って1万個発注したけど、この1万個売れたら10万個発注するとかって言ってたんですよ。でも本当にあの時1万個で損はしたと思うんですけど、よかったねっていう風なことを昔話として盛り上がったりとかします。でもこれはですね、実は彼に限った話ではなくて、例えば工場で大型の受注をして、そしてですね、今まで数千万でやってたのが数億単位の取引になりましたと。そして、もうこれはいけるってことで新しい工場を借り入れして何億も借り入れてドンと作った瞬間に取引先のところが倒産する。まあこういったことってよくあるんですよね。なので、今、皆さん絶好調な方、この方、今までの人生で最高にうまくいってるって方は、そろそろ運気の変わり目だなということも理解するといいのではないでしょうか。というわけで、5つ皆さんのですね、運気が下がっていく、その前兆を見届けてくださいねというお話でした。さて、ありがとうワークの時間です。さあ、あなたが今まで運気が下がるときに見逃していたサイン、これをよかったらシェアしてください。確かにそうだった。あの時家族と誰かが病気になったわとか、事故にあったなとか、自分が事故にあったなとか、あの時すごい過信して、それを境に運気が落ちていった。まあそういうのは皆さんの体験があったとしたら、そのほろ苦い気持ちとともにシェアしていただくと、皆さんも癒しにつながりますし、これがですね、そのまだ若くて、俺はすごい、私はすごいと思っている人にとっての、すごくサポートになるんじゃないかと思います。なので、あなたの運気が下がった時のサイン、あるいは自分はこう思うよっていうのをよかったら書き込んでください。このコメント欄を見るのは僕の人生の密かな楽しみですので、ぜひですね、あなたのスピリチュアルなサイン、私はこういうのあったなとか、あるいはこの動画でこれ面白かったなっていうのよかったら書き込んでくださるととってもとっても嬉しいです。ありがとう、ありがとう、ありがとう、作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、 そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。